ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。2月8日最近の南北関係について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
南北関係が前に向かって、進み始めております。2月1日に、ケソンの工業団地事業をめぐる南北間の実務協議が開催をされました。これは考えてみますとよく開催できたなという思いもありまして、韓国側が今回この南北の実務協議をキャンセルするなりあるいは延期するなりということがあっても決しておかしくはなかったからであります。と申しますのは1月の半ば以降北朝鮮はさまざまな韓国に対する挑発行為というのを続けてまいりました。1月15日には国防委員会の代弁人の声明、1月23日には祖国平和統一委員会代弁人の声明、そして1月24日には朝鮮人民軍総参謀部代弁人の声明とこういうものが、いわば立て続けに出てまいりまして、それで韓国側を非常に強く非難すると、極めて挑発的な主張というものがなされたわけですし、これは韓国側がすれば言われのない言いがかりをつけられたような、内容だったと思います。しかしそういうものが続いたにもかかわらず、今回の南北実務協議に結びついたということでありますので、韓国側の姿勢というものが積極的だということは言えるんであろうと思います。とりわけ1月の終わり、27日から数日にかけては公海上の北方限界線のいわば北側の海域で、北朝鮮は砲撃訓練を行いました。これも韓国に対しては大変挑発的だということになろうかと思いますが、しかし、それにそういう状況の中でも韓国は、北朝鮮に対して、謝罪を求めるというようなことをいたしませんでしたし、ともかく実務協議に、踏み切ったと、明らかに南北関係を前進させようという意思が、韓国側にあることは明確だと思います。一方の北朝鮮側も同様に南北関係の前進に対しては積極的だと考えられます。それは2月3日に韓国の統一部が金剛山とクンガム山とケソンの観光事業再開問題に関する、実務協議につきまして2月8日の開催を求めていた勧告提案に対して北朝鮮側が同意したということを発表いたしました。 まあ、すなわち北朝鮮側も積極的に南北間の実務協議を進めたいということになろうかと思います。まあ、こうした中で1月28日にイ・ミョンバク大統領が、まあ、イギリスの BBC 放送との会見の中で、まあ、おそらく年内に金正日国防委員長と会えるだろうという発言をいたしました。まあ、南北首脳会談の実現というものに対して極めて積極的な発言であったということになろうかと思います。報道によりますと昨年末2009年の末に南北は南北首脳会談の開催というものをめぐって秘密接触を続けたようでありまして、基本的には2009年の年内にもですね首脳会談を開催するということでほぼ合意していたという報道までありました。まあ、もちろん現時点におきまして南北首脳会談は実現しておりませんので、南北間の見解の差というものがまだ埋まってないものがたくさんあるということになろうかと思います。しかし今後の展望ということで言いますと、南北首脳会談が開催される可能性というのはもちろん十分にあると、双方とも首脳会談開催ということについては相当な意欲を持っているということが言えようかと思います。今後の展望の際に注目されますのは、イ・ミョンバク政権の姿勢というのが極めて明確であろうということでありますが、それは、過去2回の首脳会談との違いというものを明確にしたい、あるいは過去の金大中ドミヒョン政権の姿勢とは違った形を取りたいという意思を非常に強く持っていることが明らかでありますので、そういう点に北朝鮮が応えるといいますか、今までの継続性というのはもとよりですが少し新味を出すと、新しい形のある合意とかですね、あるいは議題といったようなものを設けるんであれば、当然南北首脳会談が実現するということになろうかと思います。その点で、今問題になっていると思われますのは、一つは核問題であります。韓国側は核問題を南北間でも取り上げたいということを強く今バク政権は主張しております。北朝鮮側は核問題は基本的に米朝の問題だと、南北の問題ではないという姿勢を取っているようでありますが、しかし南北首脳会談あるいは南北の間でも核問題を話し合うということになれば、実は大きな前進ということになろうかと思いますし、特に北朝鮮の立場からしますと平和体制問題についてはイ・ミョンバク政権が大変消極的ですので、平和体制問題についてもきちっと南北間で取り上げると、首脳会談でも取り上げるということであれば、核問題を取り上げてもいいという、そういう方向に行く可能性も十分にあろうかと思います。いずれにせよ南北首脳会談の開催を含めて今後の南北関係の展開というものが注目されます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。拉致問題に対する日本国内での取り組みの一つに、帰国した拉致被害者とそのご家族の支援や拉致問題の解決に向けた取り組みの推進に関する立法措置があります。今回はこの立法措置として2つの法律、拉致被害者等支援法と北朝鮮人権法の概要についてご説明します。まず拉致被害者等支援法はどのような法律なのでしょうか。拉致被害者等支援法は正式には北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律といい、2003年1月に施行されました。 この法律は拉致被害者とその家族の支援に関する国や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、帰国した被害者とその家族を支援するために必要な施策を講ずることを目的としています。まず国の責務については、拉致被害者とその家族の安否確認及びその帰国のため、国は最大限の努力をすることとしています。そして国と地方公共団体は連携して、帰国した被害者とその家族を支援するための施策を講ずることとされています。この法律に基づき、国と地方公共団体は給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など生活のさまざまな側面で、帰国した被害者とその家族が日本の社会に溶け込み、安心して生活できるよう支援しています。さらに安否が確認されていない被害者やその家族についても、安否情報の収集に努め、ご家族に対する速やかな情報提供を行うとともに、ご家族からの相談等にきめ細かく対応しています。もう一つの北朝鮮人権法はどのような法律なのでしょうか。2006年6月、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律、通称北朝鮮人権法が公布施行されました。この法律は拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ、拉致問題などの人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的としています。この法律では、拉致問題を解決するため最大限の努力をすることが国の責務として明記されているほか、国と地方公共団体が連携して拉致問題などの啓発を図るよう努めるべきこと、毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間とし、週間の趣旨にふさわしい事業を実施すること、政府は毎年国会に拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する取り組みについて報告を提出・公表しなければならないことなどが定められています。そして拉致問題など北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人権侵害状況について改善が図られていないときは、国際的動向などを総合的に勘案して、人権侵害の抑止のため関係法令などに基づく措置を講ずることとされています。以上、拉致問題に関する法律の概要についてご説明しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1969年のヒット曲、石田ゆみさんのブルーライト横浜です。この曲は100万枚以上の大ヒットを記録し、石田ゆみさんは1969年の紅白歌合戦に初出場を果たしました。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。石田ゆみさんでブルーライト横浜をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。 日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9775kHz、夜11時30分からは周波数9950kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9655kHz、夜12時からは周波数9975kHz、夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。